ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スモーです。
はい、ということで、収録自体1ヶ月ぶり。
うん、そうですね。あの、
だいぶ
スカイプの立ち上げ方を忘れてます。
そんなとこから。
そうです。ヘッドセットってとか、ちょっと一瞬考えましたもん。
そうだよね。そのぐらいになるよねっていうぐらいは、ちょっと間を空けてしまい。あ、でもこんだけ間空けたのって、初めて
かもしれないですね。
まあ結構ね、休んだりとかっていうのは、ある時期まではね、もう絶対休まずにっていうのがあって、
うん、
まあそこから、まあ、休んでもしょうがないよね。まあ、
はい、
いろいろね、みんなの都合もあるし、っていうふうに考えを変えて休んだりもしてたんですが、こんだけ間を空けてしまったのは、初めてか、まあ久々か、はい、よくわかりませんが、ちょっとだいぶ間を空けてしまい、もう、潰れちゃったんじゃないかと思われた方もいらっしゃるんじゃないかなと。でもどうなんだろうね、実際ダウンロード数減ったりとかするのかな、ちょっとわかりませんが、
はい、
コツコツとやってきた割にこういうところで崩してしまうっていうね、あんまり良くない状況になっていましたが、まあね、本当ね、あの前、先週先々週の前振りかなんかでお話ししたと思うんですが、はい、本当にどこで収録してたんだっけとか、どうやって配信してたんだっけみたいな、それこそヘッドセットの話じゃないですけどどこで時間作ってたんだろうみたいなぐらいな感じになっちゃいましてね、なんだろうね、朝、とにかく朝早かったです、
はい、
5時起きが結構当たり前な状態で、家に帰ってくるの11時とか。
いや、それは大変。それ遠いから。
そうそうそうそう。で、ほら、まあ、遠いって言ってもね、うん、まあ、混んでなきゃ、1時間、2時間なんでしょうけど、うん、混んだ時に間に合わないかもって思うと、早く出なきゃじゃないですか。だから結構5時起きが続いてたんですよね。だから結構意外と空いてて、現地着いてから1時間ぐらい時間があるとか。でも意外と撮影の前の1時間ってなんか準備してたりとかすると結構あっという間ですよね。なのでまあ早めに行くに越したことはないかっていうことで、大体そんな感じでしたね。だからすごい長えなと。こう労働基準法みたいなのってこういう自営業には関係ないの？
まあ関係ないですね。
関係ないのか。
関係ないですね。はい。あの、そう、その長いんだけど、あの、カメラマンって、こう、時給にすれば実は世界一だっていう話があって、冗談ですけどね。
うん、
あの、ほら、何百分の1秒じゃないですか。
まあね。
それを計算したらすごいんだとか言っていう、うん、まあそういう冗談が昔からあるらしい。
うんうん、
まあそのくらい、まああんまし、なんて言うんでしょう。こう、模型、あの、苦労は多いけどっていう職業らしいですけど
ね。うん、ねえ、やっぱそうなのか。
うん、
まあなんか。
まあでも、フィルムで、まあポジでとか、まあ、雑誌媒体とかだと大体ポジなんですけれども、
うん、
そうなると、そう、結局現像所に、例えば8時とか9時までに入れてとか、
あ、
うん、で、まあ、そのピックアップとか、あと、試し、テスト現像ってしなきゃいけない。だからそれを2時間ぐらいで上げてもらって、8時に、夜8時に行って、2時間ぐらいで上げてもらって、で、10時ぐらいに、あの、こう、夜間受付ポストっていう、
うんうん、は
い、納品されるポストがあるんですね。支所箱みたいな。
うんうん、
でそこで開けて、で、その、こう、その辺の街灯で透かしてみたりし、車の中でなんか見たりして、で、電話して、あの、増刊現像を指示とか出したり、うん、 すると、まあ、10時、11時とか、そういう感じなのです。まあ、家に帰って何かする必要はないという点では良かったのかもしれないです
けど。ああ、そうか、うん。そうだよね。
うん。ただ、まあ、それなりに撮るときの、あれは、プレッシャーは非常に大きかった、大きいですよね。うん、どっちがいいのかなっていう気はしないでもないんです
よ。ああ、そうね。その撮った後に時間かかんだよね。
そう、デジタルになってからもう確実に撮った後の作業がやたらと増えて、
うん、
今もう、最初僕が仕事始めた時、なんか番組違ったけど、うん、まだモノクロの冬、モノクロで、モノクロページは、
うん、
紙焼きで納品っていう媒体結構あったんですね。
へー。
うん、だから、暗室ない人はもう現像書とかに持ってたりしてたんだけど、やっぱり現像書の紙焼きってあんまり良くないんですね。まあ安いっていう。
うんうんうん、
だから手焼きできちんと上げた方が絶対いいから、
うんうん、
僕なんかそれで自分で暗室で焼いてたんですけど、
はいはいはい、
もうそうするとね、なんか撮影して帰ってきて現像して、うん、フィルム乾いたらプリントして、
うん、
まあ次の日まで、まあ翌朝までかかるっていう、
うん、
あでもこれデジタルでやってんのと同じじゃんとか思った。
ああそう、
デジタルになってもほら量多かったら次の日までかかっちゃったりする
から、はいはいはい、だからなんかさ、その撮影した後にどんだけ手かけるかみたいなのって人によって違うじゃないですか。うん、
はい、はい、そうですね。
だから同じその撮影、同じような撮影をして、その後処理で、
うん、
僕半日とか下手したら1日かかったりとかする時があるんですよ。うん、
はい。
で、いろんな人聞くと、いや、2時間ぐらいとか。
そうですか。
いう人もいるし、
はい、
でそれがなんて言うんだろうな、その後処理を考えて撮って早くしてる人と、
うん、
そこまでしてないのにもかかわらず早い人といろいろいて、
はい、
でやっぱりその僕が思うにやっぱそこでその後かけた時間とか、うん、まあ、そういうふうに工夫して撮ってないと、うん、発注量が変わるじゃないですか。
まあ、あまり仕上がりが良くない人に仕事頼みたくないです
けどね。ねえ、
うん。
ってなると、技術のない自分としては、その後で一生懸命時間をかけて、少しでも良くして持ってこうって思うと、うん、やっぱ時間かかっちゃって。
うん、
でも、それ考えると、そこまで計算すると、すげえ割に合わない仕事だな、みたいな。そんなことも言ってらんないんだけどね。まあ、
はい。
まあ、何しか大変な仕事だわと。
うん、まあそうですね。
感じですよ、
うん。
で、なんかこう、ね、フォトスクランブルの方でちょっと話しましたけど、打ち砕かれまして、一生懸命積み上げてきた感じだと思ったのが、ああ、全然違うわ、みたいなね。
うん、
まあ、色もそうだったんだけど、そもそも撮り方がやっぱ全然違うかなっていう。
うん、
なんか、この業界ではタブーだけど、こっちではこういうふうに、そのタブーを推奨されるというか、あ、要は、なんて言うんだろうな、学校関係の撮影だと、顔がいっぱいある方がいいわけじゃないですか。一人でも多く、まあ、
まあ一枚に
こう。そうそうそうそう。
まあ、まああまり多すぎると。
顔がちっちゃくなっちゃうからね。
まあ、5、6、最低3人か4人で。
そうそうそう。ぐらいは入れてね、みたいな。多くて
10人ぐらいまではいいよとかいう。
そうそうそうそう。そういうのがあるし、あとね、これは、あれなのかな。足が切れちゃダメって言われて。
まあ、それはね、営業写真関係のところは、
うん、
昔から言われ
た。あ、そうなんだ。
はい、足は切っても、頭は切っても足切るなっていう。
へぇー。
もう本当僕が言ってたような営業写真関係の学校の、まあ先生、フォトレートの先生とかは、足切ったら、それは幽霊写真だからダメとか。
へぇー。いや、どうなんだろうなと思って、
うん、
明らかに不自然に足切れてるのってわかるんだけど、
うん、
いや、これは別に足全部入れたらさ、みたいなのあるじゃないですか。
周りがいろいろ入ってきちゃう。
そうそうそうそう。うん、だからそういうのとかね、うん、意外とでもそれが、ブライダルの方だったらもう全然 OK とかさ。まあ、ブライダルはね、そもそも被写体が、まあ、極端なこと言っちゃえば花嫁さん撮ってれば OK みたいな。
まあそうですね。
まあ、ただ逆に、どう、普通の人が撮る写真じゃないのにしなきゃいけないかみたいなね。まあ、確実に撮らなきゃいけないっていうのと、ちょっと、やっぱり他、そのゲストで来られる方が撮る写真とは違う写真を撮らなきゃいけないみたいな、その感じと、もうそもそもだから、あ、こういう撮り方って全然してなかったなみたいな、
はい、
ところで、まあちょっとこう感と人を日々入れられ
そう
でもなんかいろんなのを見たら色がやっぱ全然違うわみたいな、ね、まあちょっといろいろそういうのはちょっとフォトスクラブの方でやろうと思うのであれなんですけど、結構打ち砕かれながら、なおかつこう忙しいというか、さっきも言いましたけど朝早かったりとかで、もういっぱいいっぱい、
はい、
お疲れ様でございました。
はい、
というちょっと言い訳から入りましたけど、はい、まあちょっとだいぶ間が空いてしまったので、もう今週は、
はい、
まあ近況なり最近いろいろ起こっていることを、
はい、
まあふらっと話をしていこうかと、
はい、
まあリハビリにお付き合いいただければということで、はい、今週も始めていきたいと思います。
はい、
フォトスクランブルは毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
はい、ということで、はい、まあそんなバタバタとね、忙しかったわけですが、スノーさんはどうだったんですか、この1ヶ月間収録がない1ヶ月間で。
はい、いや、まあ僕もやっぱりシーズンだった
ので一緒だよね。
まあ忙しくて、まあ、収録ないのは逆に、あ、ラッキーみたいな。ラッキーというか、最初はちょっと寂しいなとか思ったんですけど、そのうちだんだん、ハードディスクに入りきらないとか、そういう状態になってくると、もう、収録をお休みって言ってるっていうのは、じゃあ、画像処理しなきゃっていう感じで、ハードディスクに空きを作らねばって感じで。こう分散しちゃうと嫌じゃないですか、一つの仕事が。
うんうんうん、
一つのところにまとめようって言うんだけど、なんか、すごい、こう、一回の撮影量が多くて、
うん、
こう、あれをこっちにやって、これをあっちにやって、
はいはいはい、
それをやってるだけで終わっちゃうとか、
うんうんうん、
もうなんかうんざりするような感じでしたけど、
うん、
まあ、そんな合間も縫って、そうですね、ちょっと写真展見に行ったりとか、うん、知人の、こう、なんだ、絵の展覧会をちょっと 、うん、見に行って、まあ見に行くというか、仕事の合間に立ち寄ったりとかして。
うん、そうね、やっぱそう、
まあ、秋は今度、あれなんですよね、そういう展示、
うん、
っていうか、それのシーズンでもあって、
うんうん、
なんか、そんなに交友関係広くないんですが、
うん、
あれがね、DM が溜まる。
はいはいはい。
季節でもあります。
うーん、やっぱこういう時期にやるのか。まあでもあれなんだろうね、うん、その寒くなく暑くなくみたいな、
まあ、ちょうどいい
出かけるにはいい時期だろうということで、いろんなことが行われるんだろうね、
うんうん、そういう感じはしますかね。まあ番組近くで写真新世紀とかその辺の展示も今月か来月、
うん、
何月だったっけな、なんか秋なんですね。10月だったら11月なんですよね。やったりしますし、
うん、でもそういうのにこうちょっとした時間で行かないとダメなんだろうね。こう
本当になんか
いっぱいいっぱいになっちゃう感じっていうのかな。だからちょっと時間があってもあーってこういっぱいいっぱいだから、
そうそう、
なんか
そうそう、
あんまり他のことできないんだよね。うん、だから、こう、ちゃんとこう、オンオフつけなきゃみたいなのってずっとテーマなんだけど、なかなかそれができなくて、
はい、
ずっとオンのまんまみたいな。
そうですね。は、うん、あります。
まあ、うん、そんな中、いろいろと起きておりますが、もう何、1ヶ月間 こう収録してないといろいろありすぎて何から話をしたらいいのかみたいな感じになってますけど、まあ今一番問題なのは、まあ、ちょっとお話ししましたが台風ね、もうすぐ来ますが、
はい、
26号結構大きな爪痕を残して通り過ぎたと思ったらもう27号、
うん、そうですね、
どうなるんだと思ったら28号も出ていると、はい、いうことですけど、これあれこのただいまで言ったんだっけ、26号に1回やられまして、
うん、
行事が1個すっ飛びまして、
あ、はいはい、
でこの今回27号28号、まあ大島ね大変なことと比べたら大したことではないんですが、個人的なことで言いますと、これが土曜日ぐらいに来るっていう、
金曜か土曜かっていう感じですかね、
金曜日遠足、
ああらら、
あじゃないや木曜日遠足、
あ多分木曜日はギリギリ間に合うじゃないですか、
大丈夫なのかな、
今のと今僕も気になってたった今調べたんですけど、
うん、
一応も金曜が怪しい、
金曜日土曜日が修学旅行、
あちゃ早ければ早ければ金曜日、あっちですか、あの
2個、
あそれはちょっとまずいな
というね、はい、どうなっちゃうんでしょうみたいな。でもね意外とその26号の時は学校も早く決断して中止にしてたんで、
うんうん、
いやしかも同じ学校なんですよ、
あそうですか、でも修学旅行はなかなかね、
うん、
あでも子供の小学校の時も、
うん、
まあ、僕がついてった時は雨が1日降ったけど一応やったんですけれども、うん、その前の年の1年上の学年は台風が来るというので、
うん、
こうショートカットして、
うん、
まあ寄るところを少なくしてさっさと帰ってきたんです
よ、
ね、
へー、
うん、っていうことがありましたね、
うん、
でも結局その時なんか台風空振りで、
うん、
ずっと天気良かったんですけれども、
あそうなんだ、
うん、でもまあ学校っていうかね、まあ、安全が第一ですからね、
ねえってなると、うん、ほら道路だとか、あ今回どっちだっけ、あバスか、学校からバスだからどうなのかな、うん、道路状況とかでさ、うん、その帰れなくなるとかそんなになる可能性とかってね、
う
ん、あると、まあ、電車だったらバスだったらどうなんだろうな、まあなんかそんなのもあったりとかで大変ですが、まあでも大島がね心配ですよね、
うん、そうですね、
なんかまだ行方不明の方もいらっしゃる中で捜索も一時中断してたのが今日一時再開したっていうなんかニュースが流れてましたけど、
はい、
またこれが来ちゃうとね、それも中断せざるを得ないし、なんか全島避難も視野に入れてみたいな話になったりもしてるみたいですからね、なん
か、まあね、その800ミリって言ってたっけ、
うん、800ミリそんなだったの、
80ミリ800ミリなんか800ミリって言ったら8メートルそんなんないか、なんかすごいとんでもない量だった、
800ミリ、80センチか。
あそう、8メートルだった。80センチ、800ミリだったと思うんですけど。
うん、
うん。は、それ、そんな雨は降ったことがないっていうことですよね、うん。
なんか雨雲のやつのアニメーションみたいなのあるじゃないですか。あれ見たら本当に大島のとこずっと真っ赤っかずっと続いてたみたいなね。
そこで。
うん。
ね。
そんな感じのあれになってましたけどね、うん、まあでも大変な状況になってるみたいな、まあなんか今年多いですよね、
うん、まあそうですね、
なんか大島もあれですけど、まあ他の地域も、
まあ、うん、まあ、竜巻も今年もありましたし、
うん、
なんかまあ、竜巻はうちの近所ではないんですけど、同じ埼玉県
だと思うね、
ちょっと怖かったです、うん、うん、あそこはどうなったんだろう、なんか、まあ一応、あ、でもどうなったっていうか、学校とかまだちゃんと治ってないみたいで、
うん、
大変みたいでした、
ね。あ、そうなんだ。
うん、まあそう、 あと、なんだっけ、あの、被災されたお家とかは、
うん、
どうしようもない状態なので、
うん、
まあ、どうかな、補助金とかなんか、そういう救済をこれからっていう感じみたいですね。
なんかね、なんかもう、大丈夫なんかっていう感じがしますね。日本のあちこちでそういうさ、だってそのちょっと前だったら、あの、萩の方とかね、
うん、
えらいことの、あれもどうなったんだろうね、その
後。ああ、そうですね。
なんか、年中どっかが被災してる印象があるんですけど、
うん、
なんかそこら辺もどうなっちゃうのか、すごい心配な感じですが。はい、まあなんかいろいろとありすぎてよくわかんないですけど、あとは何でしょうね、
はい、と何でしょうね、
いろいろとありすぎてね、
はい、まあまあ、まあ気になるといえば、あのちょっと話でかいですけど、
うん、
TPP の交渉とかが、
うん、
非常になんかどんどんなし崩しになっていて、
うん、
でまあ、ちょっと具体的にこう何がどうって言えないんですけれども、雰囲気的に僕はちょっと心配しているのは、
うん、
こう例えば食べ物とかこう規制緩和みたいな、
うんうんうん、
どんどんあったり、なんだっけ、産地表示をしなくていいとか、
うん、
いう話もあったりして、うん、もうそうするとどんな食べ物がこう口に入るのか全然わからない状態とかですね、
うん
うん、あとなんかまだそういう話はこう聞こえてはいないんですけど、
うん、
あの僕の勝手な想像なんですけど、例えば武器とかのね、こうそういう販売しちゃいけないっていう、まあ、ことになってるじゃないですか、
うんうんうん、
でもそれが例えば銃器メーカーが、いや日本はそれはなんて言うんでしょう、不当な、
うん、
制限だみたいな話を言い出したら、
うん、
普通にコンビニじゃないけど、
うん、
ホームセンターでピストル売ってますみたいな、アメリカみたいなことも、
うん、
もしかしたら夢じゃないかもしれないみたいな、ね、
うん
うん、そういうと、下手をするとそういう根こそぎなんか日本の社会をこう支えてというか、日本の社会ではこう常識的に普通の人はピストル買わないよっていうのが、
うん、
アメリカみたいになっちゃったらどうしようとか、ちょっと思いますね。
いや、そんなになっちゃうの？
いや、なんか、いや、こう、その、銃器に関して言ってる人はいないんですけれども、例えば他のもの、規制があって、っていう、もの、もし、まあ、軽自動車なんかそうですよね。軽自動車は税金安いじゃないです
か。はいはいはい。
で、それに対して、税金、安い税金は、
うん、
そこを保護してるから、
うん、
税金上げろって言えるっていうらしい。他国が、
うんうんうん、
まあ特に、まあアメリカとかが、
うんうん、
もし自分のところの車を売りたいなために、
うんうん、
売るときに、みんな軽自動車買ってるのは、うん、軽自動車の、まあ、安い、税金が安いからだと。
うんうんうん、
だから軽自動車の税金を上げろというふうに、まあ、提訴するというか、
うん、
要求することができるという話なので。
あ、そうなんだ。
うん、まあだから鈴木自動車なんかすごいそういう反発してますよね。
まあそうだろうね。
うん、でまあ鈴木さんは、会長の鈴木さんは、まあやれるもんなら、まあそれでもし日本でアメ車が売れると思うのならやってみろみたいなことを言ってましたけど。まあ、そういう話具体的にあるので、それちょっと拡大解釈っていうか、どんどんしていくと、
うん、
まあ、医薬品とか、食料品とか、
うん、
うん、そういうものも、日本では、まあ、医薬品に関しては日本の医薬の品の、こう申請みたいのって、すごく厳しいというか、遅れていて、
うんうんうんうん、
新薬とか使えなくてっていうのはあるから、うん、もしかしたらそれはいい方向に進むのかもしれないけど、
うん、
逆になんかあまり、こうね、効果がないのに、
うん、
こう、宣伝だ、なんて言うんでしょう、売ってやろうっていうだけの話で来る会社もあるかもしれないし、
うん、
っていう点でちょっと怖い、
うん、
ですね。まあ、経済ネタすごい僕は苦手なんですけど、まあ、これだけ騒がれているので何かあるんだろうと、
うんうん、
思います。
うん、でもなんか、その、 早くその参加するしないみたいなので、はい、この議論でなかなかこう日本が答えを出せないっていうのはちょっと前に言われてたじゃないですか。だけど実際こう始まってみると全然なんかすごい時間かかりそうな感じしますよね、これ。
まあそうですね。
本当にあんなになんか焦ってたのって何だったんだろうっていうぐらいな感じじゃないですか。
まあ大体はでも大枠は決まっちゃってて、まあ後発なので参加するとか言い出しての後発だから、まあ、そう、もうすでに決まってることに対して日本の立場ではこうですって言えないらしいというのが、
あ、そうな
の？あって、そうなんですよね。あんまり、だから、あと普通に、交渉とか秘密なんですよ。今。秘密で交渉してるから、なんか非常に嫌な感じが、しますね。まあ、お米とか、そういう、なんていうの、今、農産物は割と、まあ、保護されてる状態なので、ですけれども、まあ、そこは、まあ、もう、あさり、こう、なんだっけ、主要何、50何品目とか言って最初は決めてたんですけど、そういうのも、そういうのは、そう、TPP の中に含めない。で最初は言ってたんですよ。まあ、衆議院選挙のあたりは。でも最近はもう、いや、それも入るかもしれません、みたいなことを言い出して、みんな、TPP に、まあ、特に農業の人たちは、どうなるんだっていうことを言っています。まあ、聞きますけど。まあ、一般の人はあんまりなんかちょっと、話が大きすぎてて、特に僕なんかそうなんですけど、グローバリズムと言われてもっていうか何がグローバリズムなんだろうかみたいな話の認識しかないので、多分間違いなく消費税も含めてね、間違いなくこう生活に直結すると思うから、あんまし無関心で終えられないな。
そうだ、そうですよね。その消費税も 8% の確定したのが、この収録してない間
そう
でしたもんね。うわーっと思いましたけど。
ね、8%、なんか3% になった時のめんどくささを、またやるのかっていうか、まあ、あの3%になった時と比べれば、いろんなものが電子化されてるので、まあそんなめんどくさくないのかもしれないけど、でも確実にお次の計算めんどくさいです。1円玉は増える。
であれでしょ、なんだっけ、5% になった時でしたっけ、消費税を入れた価格を表示しなきゃいけなかったのがなくなったんとか、
なくなるっていう話。
ねえ。
ね、まあ、よくわかんない。なぜそうなるのか、理由は知らないんですけど。
本体価格だけの表示で OK になっちゃうんでしょ、そうですね。あれもなんか、なんでそんな風に戻すんだろうっていう気がしたけどね。
なぜなんでしょう。あれじゃないですか。なんだっけ。ほら、消費税を還元セールとか言わせないっていうところなんじゃないですか。どうなのかな、消費税還元セールっていう、そういう売り方しちゃいけないとか。
ああ、なんかそういうのもあるっていうのは言ってましたね。でもそれってっていう気はするけどな。基本的な値段が、まあね、100円のものが108円みたいな簡単なあれだったらいいんだけどさ。なんか、4520円のものが、それは消費税入っての4520円なのか、はい、それともそこに 8% で実装はもうちょっとかかるのかみたいな、なんか ね
郵便切手が、いや郵便はがき52円になるっていう、もうなんかすごい違和感がありますし、ね、
いやー 8% 結構でかい気がするんですよね。
いや、でかいですよね。
3%アップ、
ね、
まあ、それもなんか還元されないんじゃないかみたいなね、いろいろ言われてますけど、その内部留保になってしまうんじゃないかっていう。
いや、なるっていうか、どこに行くんでしょうね、今度。そのまま、こう、投資家の方のがうわうわで終わっちゃうんだったら、意味がない。
もっと企業の中でね、貯められて、出てこないっていう風になっちゃうんじゃないか、みたいなね、いろいろ言われてますけど、いや、実はそうじゃないんだよとか、何が本当なんだかよくわかんないような状況になってますけど、まあ、実際上がってみたときにどうなるんでしょう。
ああ、そうですね。いや、こう、新聞の読み違いか知らないんですけど、こう、低所得者、の買い人たちの、まあ、救済措置として、なんだっけ、簡素な救済措置とか、新聞に書いてありましたけど、なんか、1万円、1万5千円だったっけ
?1 万円だったような気がする。
1万円支給しますって、でもそれ1回なんだ。
そうそうそうそう。
びっくりしました。1回って何それ。本当、信じられないですよ、あれは。なんか、考えた人は何も考えてないんだろうな。
単純にだから、どんだけそういうあれを、にお金が使えるかっていうのを単純に割り算したみたいな感じでしますよね。
そうですね。まあ、なんか小学生でもできるよ、そんなことって感じですね。そもそも生活していくのに毎月、ね、その上がった 3% 分が食費とか、家賃とか、交通費とかにかかっていくわけなので。
1万円なんてあっという間ですよね、きっと、
1万円って1ヶ月に、何ヶ月分なんだって感じですね。多分本当に何ヶ月分かですよね。
多分そうで
しょうね。どんなにつつましく暮らしていても。びっくりしました、ね。
その1万円を配布するためにかかる費用とか考えたら、なんかもうちょっと他に方法があるんじゃないかっていう気がするよね。
そうですね。まあ、そこら辺。もう結局まあ取れるところから取ってしまえっていう本当無策な、こう税制、最初に 3% やった時からまあずっと言われてますけど、のような気がするんですかね、
もうちょっと先になるかなと思ったんだけどな、まあでも来ましたね、いやだって今上げてどうなんだろうなっていう、ね、はい、なんかすごく踊らされた感があるよね。アベノミクスみたいな言葉がこう、はい、蔓延して、景気が良くなってきてるでしょうみたいな、乗せられたところで 8% ドンみたいなね、はい。なんかそんな感じがしますが、なんかこまごまいろいろありましたけど、なんかあんまりいいニュースがなかったような気がするんですよね。
ああ、そう。なんかいいニュースあったから。そうか、まあここでカープでも勝っていればきっと小関さんも大喜びしてた。
あ、どうなったのカープ。
いや、カープはこの間東京ドームで、ちょうど僕その日東京ドームの前通ったんですけど、巨人戦で負けちゃったので。
あ、負けちゃったんだ。
負けちゃったのは揺さってます。
まあちょっとね、最近はあれですけど、名前出てこな
かった。高野さん、
高野さん、
高野ボックさん、
高野さんもね、
あ、ずっとつぶやいてる。
カープファンで、
カープの、
ああ、今年はじゃあ2人ウハウハなんかとか思ってたんですけど、でもあそこに行ったこと自体が結構すごいことなんじゃない。
まあまあね、福島のカープのこう歴史から見れば、状態から見ればすごい快挙ですし、なんかうちの息子のファンの楽天がもう頑張ったので、まあ、特にマー君。
はいはいはいはい。
なんか、だんだんこう優勝が近づくにつれて、僕、そういう経験全くなかったんですけど、このところっていうか、今まで生涯を通じて、なんかずっとマー君の話しかしないっていう。
へ
ぇー。なぜか楽天ファンの息子のおかげで、楽天の成績だけは妙に、毎朝インプットされるっていう。
そうそう。
なんかすでもマークもすごいですね、さすがに。
すごいですね。 いまだに野球よくわかんないですけど。
よくわかんないですけど。
でも、この馬くんはすごいなっていうのを、いろんなとこで目にしますので、さすがに知っているぞっていう感じがしますけど。ああ、
そうね。その
ぐらいかな。あとは、なんか、自己関係。
うん、
ね、来る。相変わらず、その、子供に車突っ込んじゃうのとか、ちょっとずいぶん経ちますけど、あれもどうなったんだろうな。
うん。ああ、あの、京都でしたっけ？
京都。
京都？
京都。
はい。
京都で、カーブ曲がってきて、一回反対側にぶつかったんだけど、はい、反対車線のガードレール破って、庭を飛び越して。
あれこそは、なんだっけ、ワイルドスピード見すぎたんじゃないのっていう感じが。なんかドリフトみたいなことやって。
出たみたいですね、
うんうん、まあちょっとなんか18歳であの車かいっていうのが
うん、
と思うんですけれども、
まあ本当にだからああいうのなくなんないよねとか思ってね、
まあそうですね、まあ昔と比べればでもあの本当いわゆるこう暴走する少年みたいなのは少なくはなってますけれども、
うん、
事故そのものがやっぱり、
うん、
やっぱ起こると大きいですよね、
うん、あれそうだよね18歳
あ、はい、
そうだな、
うん、あまあ交通関係でいうと JR 北海道が個人的には非常に気になるんですけれども
そうだそう、うん、あれは北海道だからネタに、うんなるだろうなと思って見たんですが、はい、立て続けすぎですよね。
あまあそうですね。あのちょうど息子がその修学旅行で北海道に行くときで、
うん、
自由行動が小樽から千歳まで電車なんですね。電車っていうか、
うん、
あの、こっち期間はまあ何使ってもいいんだけど、
うん、
JR 北海道なので、
うん
君が言ってる時に何かあったらどうしようとか言って、そんなこと言われたってみたいな言ってましたけど、うん、本当。
でもこれこそ北海道なんてさ、うん、電車とかじゃないと大変でしょ。まあ、車社会なのかもしれないけど。
あ、まあ車社会だから逆なんですよね。電車あの本当にこう鉄道で、
うん、
あの使う人限られてるので、まあずっと赤字なわけですよね。北海道。だから余計。補修ですか、まあ、補修というか、そういうのが、予算はないし、人でもないって言ってましたよね。
うん。いや、でもなんかそう、うん、なんかそういう話は確かに聞いてたんだけど、うん、もうあの、広大な土地を移動するのにさ、電車って必要でしょっていう気がする。
うんうん、
絶対数が少ないのか。
まあそうですね。まあみんな車使っちゃうからな。
あそうなのかな。
うん。まあ、大都市近郊は、まあ、電車の方が、鉄道の方がいい時もあるんですけれども、
うん
うんほとんど車なんですよね。残念ながらというかなっていうか。
うん。
だからといって、その、こう、ね、保守がおろそかになってしまうのでは、ちょっと困るし。うん。
それもだから、どうなんだろうね。民営化してしまったからっていうことなのかね。
うん。まあ、まあ、そうですね。あと、なんか北海道の労働組合は、すごい、こう、活動が激しかったせいもあって、
うん、
その JR 化された時にそこにいた人たちは、
うん、
あの採用されなかったんですよね。
あ、そうなんだ。
うん、そう、それずっと問題になってて、
うん、
あのずっともうあの裁判沙汰でやってたんですけど、
うん
まあ、結局こう国というか JR 側の、
うん
粘りがちで、
うん、
もう、その時採用されなかった人たちは、そのまんま、まあ、泣き寝入りというか、な
ん
か、
うん、
もう、もう強いられたっていう状態なんですけど、
うん
うん、まあ、そんなもんで、人材が、まあ、こう、足りないというか、
うん
うん、なってるんじゃないかという指摘もありましたね。
うん
でも JR っていうか、まあ、古い話なんですけれども、本当にその組合と JR の関係はずっともつれにもつれていたので。
へぇ、
うん、特に最後まで北海道はもつれてた
んです。ああ、そうなんだ。
うん、実は。
まあ、
国鉄時代で、退職できた人たちは本当にラッキーだったんですけど、ね、その後の世代の人たちは本当に大変だったみたいです。
そういう歴史があったの
か。うん、まあそうですね。北海道いろいろ、まあ炭鉱とか、いろんなも含めて、まあ、いい時代ってあんまりないです。
はっきり。
本当、高度成長、札幌オリンピック近辺だけじゃないですかね。その後は本当に、地道にずっとこうやっているところは、それなりなんですけれども、やっぱ浮き沈みが激しいところはあります。まあ、特に炭鉱関係のところは浮き沈み激しかったので。
まあでもあまりにもって、まあだからなんか東電もそうだったし、この JR の北海道もそうだし、
うん、
なんか、っていう感じするよね。
はい。まあそうです。
なんか、いやなんか、子供が怒られてるような感じっていうかいいのかな、なんつったらいいんだろうな、あの違和感。その、自分が子供の頃に怒られてたような。
あ、まあ、その雰囲気。それが分かっていてなんでやらないの。
あ、そうそうそうそう。
あの、今日が宿題の提出なのに、とか。
そうそうそう。あとこう。
やったらっていう。
その悪いことしたのを隠しとくいて、うん、見つかって余計怒られるみたいなさ。
そういうのはありますね。
っていうね。だって東電にしたってさ、まあ北海道電なのからあれだけど、まあ JR。
うん。
ってさ、やっぱ一時期はなんていうの、その憧れの企業というかさ、
うん、
その入社したい企業ランキング上位に入ってたような会社じゃないですか、
はい、
っていう感じですよね、
うん、そういう、それは言いますね。
まあ当然も当然で相変わらずだしね、
うん、
またこんななんだっていう、そのあれ、そのタンクが水漏れした時のやつって収録したんでしたっけ、してもう しなくなってた頃だったんでしたっけ。
いや、オリンピックの時にその話はしましたね。
うん、
ちょうどほら、コントロールされている、
ああそうかそうかそうかそうか、
行っちゃった後のもうそのすぐ後の東電の会見を見たんですけれども、うん、まあひどかったです。ひどかったっていうか、東電がひどかったっていうか、東電もその、
うん、
こう自分のところではそういうつもりはないのに先に安倍首相に言われちゃったんで、うん、なんとも二の子がつけないっていう。うん、
されてるとは言えませんみたいな、なんかそんな話をしたんだよね。
う
ん、
そうそうそう。まあ、でもその後は、まあ、特にひどいのは、東京都とかで、
うん、
いや、東京都は汚染はありませんとか、
うん、
言い切ってましたし、
うん
うん、実際に除染してるじゃないですか、みたいな話とかあったんだけど、
うん
うん、とは、いや、ないです。除染をしたのはそうですけれども、それは汚染とは言いません、みたいなことを言い出して。むちゃくちゃでしたからね。
うん、なんかね。
まあ、実は今日もちょっと東電の、こう、会見を見てて、
うん、
思ったんですけど、まあ、広報の人って、結局、その資料とか、
うん、
そういう、で、上がってくる資料を、はい、こういう状態ですって言って、はい、すいませんっていう、誤りがかりみたいな感じなので、うんうん、なんかあの人たちが責められてるのもなんかお門違いなような気もしなくもないんですけど、まあでも企業っていうそのこう体質がやっぱり浮き彫りになってる感じはしますよね。
なんかね、立派な会社だと思っていたのが、
うん、
っていうさ、
うん、
こんななんだっていうちょっとびっくりするような対応は多いよね。
はい。ね、まあなんか広報の人に言ってんじゃなくて、なんか本当こう偉い人に話をそこで話をさせたいやっていう気はします
ね。うん。北海道戻るけど、はい、あれでしょ、なんか社内資料みたいなのが。ネットかなんかで売られててみたいな、
は
い、
あ本当にあそんなことまであった
社外費まではいかないんだけど、持ち出し禁止の書類が、
はあ、
その鉄道マニアのグッズ販売みたいなところで資料が
うわ
こう売られてたと
そんな
そういうニュースが流れてましたけどね
ああまあそういう時代なんですね
なんかそれがさ、なんだっけな、3000円だったっけかな、
あ、安っ
そんななんですよね。
そうっすか。
なんかすげえ、どなんかそんなもんなんだみたいなね。
なるほど。
だってでもさ、それも運行のなんかあれだ、資料だったと思うんだよな、うん、ああいうのってなんかまあ大げさなこと言えばテロに使われるとかさ、なんかそういうのもあったりしないのかなとかね。
ああ、なるほど。心配になりますね。
なんかすごい怖い話もありますが、はい、本当にもそういう話しかあんまりこう目につかなくてね、あんまり明るいニュースがないなっていう。あ、でもあれか、スポーツ絡みで結構いろんな、日本人選手が活躍してるよみたいなホワイトショーとかで必死に盛り上げてる感じ
はあるんだけど、ね、そうなんだ。まあそれはありますよね。でもまああるまあしょうがないと思うんですけど、マスコミとかは絶対それはオリンピックあった方がいい決まってるし、
うん、
っていうのはあると思うんです。
なんか
あのちょっと話違うけど、グレッグレモンって自転車の選手して
る、うん、そうそう
ですね。あのなんかこうどこだっけ、東北の方に行って、うん、走ったという話がありました。
東北
あれなんだ、東北、レースなんですよね。
いや違う、レースじゃない、ね、
はい、あれなんだ、あのチャリティーみたいな感じ、
うん、のはず。グレッグレモンは前にもどっか来てるんじゃなかったかな、うん、まあただね、あの、うん、いろいろあって、そのドーピングの問題がいろいろあるんですよ、自転車は。
うん、あの、アームストロングだっけ、
うん、もうあったし、うん、グレッグレモンも
あったろ、
そうなんじゃないかな。
あの時代。
うん、
あ、
もうあの時代はほぼ
みんな
やってたんじゃないかっていう。
そうなんだ。
だから、なんか、ひどい言い方だけど、要はみんなやってるから、
うん、
なんていうの、そのイーブンだろうみたいな。
ああ、そうか。
そんな言い方をしちゃってるぐらいひどかったらしいですよ。
まあそうなんだ、
うん。なので、だから今年のツールどうなるんだろうっていうさ、ツールドフランスの開催がどうなんだろうって、もうしれっとやっていて、
はい、
いやこれはどうなんみたいな、ちょっといろいろとね問題があるんですよ。
ああ、まあまああれも。オリンピックみたいなもんですからね。
まあね、自転車の中でオリンピック。まあ、あのね、せっか、オリンピックはどうなんですか、
うん、
要はね、もうヨーロッパ中心なんですよ、自転車って。うん、だから世界選手権ってあるんだけど、はい、世界選手権で、この地域で、その UCI っていう、その、団体があって、そこの、うん、出すポイントをいろんな地域でこう取るんですよ、うん、
はい、
日本だったらアジアの中でのその UCI ポイントを取りにこう海外のレース走って取って、その UCI ポイントの数で出場できる選手の数が決まる、
はいはい、
だから、通常はほら同じ人数でそのチーム戦なんだけど、うん、その UCI ポイントの数によって、ある国はマックス何人だったっけな、世界戦は5人だったかな、
うん、
10人だったかな、 の中で日本人2人とか、
あ、そうですか、
1人で戦わなきゃいけないとか、そんな勝てるわけないじゃないですか。
それそうですね、プライベーターと一緒ですそんな、
まあ、その中でね、その荒城選手っていう選手が、うん、あの一桁台に入ったとかいう年もあったりもしたんですけど、まあでもそもそもなんかおかしいですよ、自転車そもそもねなんかいろいろと問題が今あって、で国内もいろいろとね、そういう中でその世界と戦うためにどうするんだみたいなのがうまく機能してなかったりとか で、そもそも海外の選手のそういうグレッグレモンとかさ、あのランス・アームストロングとか名前は、はい、知ってる人がいても日本人の自転車選手の名前って上がってこないでしょっていう、なんかそういう問題がいろいろあったりして、まあそんなのもありますけど、なんかね、こう、あ、でもあれか、体操は良かったかな、内村航平連覇に、白井健三くん、
はい、
白井健三選手、高校生なんだけど横浜なんですよ。
ああ、そうなんだ。
しかも、うちのすぐそばの、
あ、そうなんですか、
スポーツクラブ
あ、そうなんですか、
なんですけど、ね、世界戦に行く前の試合を見に行ったんですよ。見に行ったというか、はい、一応取材ということで、
ね、
取りに行って、その時にも勝ってるんですけど、
はい、
まあ、そこで勝って世界選手権行くのが決まったんですけどね、で、世界選手権でまた、新しい技を決めて、技の名前に白井という名前がついたというので、
はいはい、
もうだいぶワイドショーとかで出てきてましたけどね、 あれは良かったかな、
はい、まあ、そうですね。まあ、若い人が頑張ってるのはいいことなんですけど、なんか おじさんたちはどうもダメです
ね。そうね。
特に我々世代以上。
僕ら世代がね、この。
なんか何やってんだかって感じ。
この番組でよく言いますけど、僕ら世代ダメダメですよね。なんか悪さしてるやつ、年代見ると、同じような世代みたいな。
ね、そうそうそう。なんか事件あって、年齢見ると49とか52歳とか。なんか、うーってなっちゃうんですけど。
あ、俺ら世代だ、また、はい、と思うんだけどね。はい、まあ、ちょっと僕ら世代でちょっと頑張ってる人たちもなんかニュースいいニュースをしてくれるといいんですけど、まあ、ニュースにならないだろうね、もう おっちゃんたちは。
あ、そうですか。まあそれは言えるかもし
れない。なかなかこうニュースになるようないい話はないんですが、まあちょっとあまりいろいろといい話がないですけども、まあこの番組で取り上げると大体そんな感じでネガティブになってきてしまうので、なかなかいいニュースお届けできないのが残念ですけどね、
はい、
まあバタバタとしておりますが、必死に頑張ってるおっちゃん2人で、
はい、
これからも頑張っていきたいと思いますので、ぜひ来週も楽しみにしていただければ幸いでございます、
はい、
ただちょっとサイクルがどうなるかまだ分かんないので、
はい、
いろいろ週ごとにテーマを決めてやっていくのが今ずれちゃってますが、
はい、
どっかでまた戻したいと思いますので、DVD ネタとかそこら辺もね、またやりたいですし、自治問題的なまた生活スタイルとかふわっとしたのもね、またできるといいなと思ってますので、ぜひ引き続きお聞きいただければ、
はい、
と思います。ということで、今週はなんか、グダグダとなりましたが、久々の収録ということでご勘弁いただければと思います、はい、お届けしました、ただいまお相手は半助と、
はい、そうでした。
ではまた来週、
はい。